使徒言行録第5章の29節、人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。あるブログで、礼拝とかまたお墓に関するですね、罪についてですね、学んだことがあります。それは、この罪というのはですね、刑法に規定された犯罪類型の一つだというのです。その罪は何かというと、一つは人のお墓をですね、荒らすこと、もう一つは教会やまた神社、またお寺の礼拝、その礼拝を邪魔すること、特にその中で行われる説教について妨害すること、それは実は罪として定められています。これに違反した者は6ヶ月以下の懲役か、またはですね、禁錮、そして10万円以下の罰金に処せられるという、そんなことがあるのかなというふうに思います。キリスト教の礼拝も、また説教、その葬式、またそれいかなるですね、宗教行事をですね、妨害した者はこのですね、罪にですね、課せられるという、そのことを聞いてびっくりしました。多分これはですね、この宗教が持っている聖なる部分、また聖なるところをですね、やっぱり何にも犯してはならないという、そういうことなんだろうかというふうにも思うのです。そう思うとですね、今礼拝をしている私たちも、もう一度ですね、自分たちがやっている礼拝の行為であるとか、また宗教の行事とか見直すという、私にはそういうチャンスが与えられました。今日は使徒言行録を読みました。財祭司とサドカイ派の人々は妬みに燃えて人たちを逮捕し投獄をしています。また説教禁止の命令を出しています。群衆が人たちの教えに感動し、イエス様を受け入れていたから、サドカイ派やまた大祭司は妬んだのだと思います。でもこの行為はですね、イエス様の宣教の妨害であります。そのイエス様を受け入れる人たちの数が多くなれば多くなるほど、彼らは邪魔をしたのです。投獄された弟子たちは、天使によって牢獄から連れ出され、もっと大胆にイエス様の名によって説教を始める。というふうにこの使徒言行録は記しています。私たちの宣教というのはですね、神様の福音にのっとってそれを行っている、どんなにですね、妨害されても、そしてどんなにですね、ちゃちゃを入られようが、私たちはそれを推し進めていく、それは私たちに与えた信仰がそうさせる、イエス様が述べ伝えなさいと言われているから、私たちは述べ伝えるし、イエス様に出会って救われる人たちが一人でも多くなるように、そのように思ってこの行為をするのです。しかし本当に今それができているかどうかというのを、私自身は毎日反省させられるところであります。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。そう使徒言行録は記しています。私たちがこのことを本当に自分のこととして捉えているかなと思うのです。私のこの大江教会でもそうでしたし、広島教会でもそうでしたし、そのテーマの一つは、この教会、この礼拝堂を聖なる空間として保つという、それが私の一つのテーマ、作り上げる、そのためにはどうしたらいいかなというふうに思うのです。実は礼拝堂を見回してみるとですね、神を思わず人を思っているものがたくさん置いてあります。なんでこんなとこにこれが置いてあるんだろう、そんなことにもよく出会いますし、また礼拝に必要なものがそこに置かれていると、礼拝堂はですね、物置ではないのだ、そのようにも思うのです。しかしよくよく聞いてみますと、代々さんがこれを献品したから、代々先生がそれをここに置いたから、そんな答えがですね、返ってきます。そのたびにですね、人を人間に従うよりも神に従わなくてはならない、人のことを思うよりも神のことを思う、そのようにも考えていたのです。礼拝堂を汚してはいけない、私はそのように思います。そこには本当に祈りの場であり、御言葉が語られる場であり、私たちが本 当に救われ癒される場としての聖なる空間がそこに存在しているか、そのためには神のことを思って絶えずその聖堂で祈っていく、そのことも必要なんでしょう。そう思うと私たちは今一番大切にしていかなければならないのは誰か、このコロナ禍の中にあって私たちが本当に支えられているものは何か、それは御言葉と祈り、そのことに気づいて、そしてそれを中心とする生き方をしていく、それが神に従うということではないかなと思います。ペトロはイエス様の名によって説教してはならないと命じられたときに、人間に従うよりも神に従うと言いました。福音の宣教が、そして説教がなされるときには、誰もそれに対して禁止の命令を出すことはできません。彼らは神様に従って語っているからです。神様に守られて語られる説教をためる止めることはできない。だからこそ語る者は本当に自分自身の身を正さなきゃいけないし、御言葉から与えられる福音を語らなければならない。語る場所を聖なるものとして整えていかなきゃいけない。そんなことを今朝は思い起こされる日でした。私たちも今日一日、人間に従うよりは神に従う、その道を選び取っていきたいと思います。お祈りいたします。